短い時間ではございますが、およそ20分、長浜博監督の公開記者会見
すいません、何も持ってこれなかったけど、まあはい、台本があった
台本じゃあちょっと待ってください、あの挨拶からさせてください。
はい、
はい、どうもサンキュー達夫です。
渥美慎吾です。
そして今日は記者会見でこの方が来てくれました。
はい、長浜博です。
よろしくお願いします。いやさあ、まずはテレビアニメザ・リフレクション、
はい、
お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうユースはされてないですもんね。
ユースはされてないですけど、配信はいたしますので、言えないことは言わない。
まあ、そうか、
はい、
そう、言えないことを勇気で、勇気満々できました、ね。
そう、
すみません、遅れたのでとか、
はい、
言えないこと散々言おうかなと思って。
今日台本持ってきてくださってます、
ね。台本ぐらいしかなくて、あの12話がどんだけ熱いかを。あ、これ7話
は熱いですね。
いけねえ。でもね、7も案外熱かった。
ここ後ろに話数が数字で入ってる、
うん、そうなんです。
12は 最終話ですね。
最終話です。
かっこいいですね。これはじゃあ今日現場に来た人にちょっとお渡し。
そうです、そうです。
閲覧
いいですよ、
閲覧で、
うん、こうやってあの俺001って書いてるのが俺の番号なんですよ。
おお、
そうなんです。
ちゃんとシリアルナンバーも。僕は8巻持ってますね。8話
ね、8巻っていう、はい、うん、8話もちゃんと達夫の番号は達夫の番号だけだと。
あ、そうなんだ、
うん、そうなんですよ。
一応ね、許可局のメンバーで出させていただ
きます。はい、ありがとうございます、ね。アイガイ、黒いアイガイにボコボコにやられる、ね、っていう感じです。
最初人をボコボコにしてるかと思いきや、
いや、そうそうそう、
ボコにやられる役。
あのスレンダーマンというのはどういう設定なんですか。ちょっと詳しく聞かせてください。
スレンダーマンはね、レイスっていう敵のボスから声がかからないぐらい雑魚って
こと。どういう特殊技能があるんですか。
特殊技能はね、体を伸ばすことしかできないのあいつ。
いや、じゃあそれだったら海賊アニメだったら主役張れるじゃないですか。
なんだけど、
いや、ゴムゴムの系じゃないです。
ゴムゴムはね、あの折れないじゃない、はい、スレンダーマン折れるから、ね、
あれ折れるんだ。
折れるんだよ。
すぐじゃ弱点出まくりじゃん。
強度は上がらないの。なその代わり手足が伸びるんだよ。
七節みたいな。
そうだから、めちゃめちゃ伸ばすと自分で骨折するんだよ。
そんな
自重に耐えられなくなる。
あ、でもその方が面白い。
そうそう、だから弱いんだけど普通の人よりは強いんだよ。
なるほどね。
そう、びっくりすることができる。
だから別に、テレビのリモコンが遠くある時でもこうやって
できる。できるできるできる。
超便利じゃない。
できるんだよ。
超便利じゃん。
そうそうそうそう。
あれ、パーカーの色が紫だったのは、
あれはもう達夫から。
あ、そうだったんです。あ、やっぱそうだったんです。
そりゃそうです。
僕が出てましたからね。
そりゃそうでした。
もうこれもだからもうアメリカデビューっていうことでいいんですよね。
いいです、いいです。
ありがとうございます。
ただあのマスクっていうかね、顔も見せてないし達夫は。
いや、でもちゃんと眼鏡かけてました。
かけてます。
僕はスレンダーマンとしてね、これからやっぱキャラクターを背負って。
ありがたい、ありがたい。
あとは鹿島さんの、いいですよ、いいですね、いいですね。
鹿島さん、スチームっていうね、蒸気ですね。
もう許可局でよく聞くセリフが耳に入ってきてよかった、ね。
でも鹿島さん最終回にもちょっと出てるんですよ。
あ、そうだったんです
か。ええ、あの空飛んでて、あのエクソンに引っ張り下ろされて、
あれそう、
ビッグホイールにガーン頭にゴンって当たるやつがいる。
あれそうなんですか。
そうなん。
それ鹿島さん。
あ、ちょっと一回そう。
スレンダーマンは。
スレンダーマンもね、どっかに出てるんだよ。
一瞬見切れてるんですね。
あとあのゴートフェイスってその牧田さんも出てる。
ああ、絵として出てる。
出てるんです。
あ、見なきゃ。
一回見てください。
あのホワイトさんでしたっけ。あそこに集まってるシーンで
ホワイトさん、ホワイトさん、あんなことやるんじゃなかったと思う。どうすりゃいいんだよっつって、多すぎだよ人が。
みんな大変ですよ ね、 ね、
もうね。
さあ、まず今回の現場いかがでしたでしょうか。
現場は
終わってから、
現場はですね、まあいろいろ思い通りにいかないことが多かったんですけど、まあ俺が悪かったなと思って。
あ、そうですか。
うん、まあまあ、まあ、
常に現場はね、うん、パーフェクトに思い通りにいくっていう現場はないですからね。
そうですね、
思い通りにいかない中でどう戦うかっていう、
うん、今回は本当にそうでしたね。俺が、 まあ俺がやろうとしたことみたいなのがやっぱちょっと無謀だったのかなっていうのもちょっと、
マジ
っ
すか、いやもう1話2話で結構衝撃を受けましたけどね。
あ、ありがたい。
まずもう今のアニメのトレンドとか文法みたいなものが一切もう否定されてるっていう、
否定してるわけじゃないじゃん、
否定というか
これに合った形、うん、
あの描こうとしているものを追求してこういう絵になった、あるいはこういう表現方法になったってい
う。そうですね。ただ今回はね、今回すごくやっぱ昨日実はオーディオコメンタリーを撮ったんですよ。
おー、はい、ブルーレイボックスの、
ね、そうですそうです、はい、伊勢ちゃんと、はい、ミキさんと三上さんと、はい、俺で、
あ、あもうモロメインの
モロメインキャラ、
でみんなでその後もその関係ない収録関係ないってことにソファー座ってもうずっと喋ってたんですよ。でもなんかあの役者さんたちがみんな自分のキャラクターだっていう風なこう思いをね、はい、ずっと強く持ってくれていて、でまたやろうっていう話をずっとしていて、で特にミキさんがやってくれたエクソンっていうのがね、本当に、うん、オーディオコメンタリーで見ててもこれ難しいキャラですよねっていう話になり、
うん、難しいのはどういったところで難しさっていうのを感じてるんです
か。 あいつの全部の歴史をまずミキさんにあの箇条書きにして最初に収録前に渡してるんですよ、ミキさんだけに。
あ、その素性とか、うん、こういう経歴があって、
そうなんです、こいつ明かさないの で、
そうです、ね、
顔も見せないし人種も特定されないようにするって、うん、はい、って言って、
でじゃあ他のキャストは知らないでミキさんだけが知っているという
状況。ミキさんと
ということはエクソン本人は知ってるってことですよね、うん、だから同じ状況を作り出した
そうです、そうです、うん、これを経た上でのこのセリフですってなると、うん、ミキさんがこれっていう どこに落としどころを持っていこうっていうのでミキさんがすごく戦ってくれたんです、うん、だからミキさんとは収録現場でこそこそ話ばっかりしてたっていう、あちょっととかって言ってひそひそひそひそでも誰にも明かせないから、
はい、キャストの皆さんは台本は、まあ、これもちろんオリジナルの作品ですから、うん、はい、台本というのはどの段階まで渡されてるんですか。
直前です、収録の前にもらうんです、うん、
ということは次の話数以降どうなるかも分かんない状態で撮っていると。
だからあのオーディオコメンタリーでも言ったんですけど、その三上さんってアイガイ
は、はい、
まあね、ドクターストレンジとかね、あのベネディクト・カンバーバッチのね吹き替えの方ですから、うん、三上さんにあの三上さんが1話の収録が終わって挨拶に来てくれたんですよ。ありがとうございました、うん、よろしくお願いしますこれからって言って、で帰る時にあの三上さん来週はいよいよねチーム出ますからって言ったんですよね。そしたら三上さんがチーム
あれあれあれ
僕チームなんですかって言うからそうか、みんな知らないんだっていう、
そうか1話だと ね、
そうですね、みんな何にも知らないんですよ。だからえピンじゃないんですか僕みたいになってて、で次のところに行って源田さんとかみんな他のメンバーがいて、はい、これ僕の仲間なんですねってそこで初めて知る。
まあこれあえて聞きますけど、はい、そのキャストの皆さんに今後どうなるかを教えないっていうことの意図と効果っていうのはどういうところにあるんでしょうか。
ほんとね、俺は教えてくださいって言った
の。あ、そうなんですか。音響監督に
だ、音響監督の田中和也さんが教えない方が面白いこれってなったの。シナリオ全部読んで田中さんが、うん、これ教えない方が面白いよって言われて、で、えっつってだから教えた方がいい人、レイスのレイス役の宮田さんとかミキさんとかそういう人には特別な時間を取って説明しようと、でそれ以外は現場に来るまで何が起こるか分からない方がいいって言って、だからチームアイガイってこの7話のあのアイガイのチームが全滅する回が、ね、 あるんですけど、それなんかはもう三上さんも源田さんもみんなチームアイガイいよいよ活躍だなって思ってたっていう、で来て俺たち死ぬから死ぬんかいって言って、で源田さんに死んじゃってるじゃんって言われてはいってでもういやちょっと早いなって、もうないのかな出番がって言うから、いや出るんですよって言ったら、え出るのみたいな、あじゃあ楽しみにしてますよ、どういった形でって、それはまあみたいな
教えてくれない
感じで
出てくる。それはやっぱり、お芝居をしてる人たちにもキャラクターと同じ状況というか情報、
うん、 を作りたかったんだと多分田中さんはそう考えたんだと思います。
なるほど。
でそれが一番効果的だったのはあのエレノア役の伊勢ちゃんでしたかね。
なるほど。エレノア自身がどうなるかは先わかんないんだ。
わかんない。だから聞かない聞かないってずっと後半も他の人と喋っててもあーって私聞かない方がいいですよねって言って部屋出たりとかしていて、で日笠陽子のスティールルーラーは最初に全部言っちゃったんですよ。こうこうこうなって最後こうなるから、それを踏まえて全部忘れろ今って話をして、って今全部忘れるんですかっつって、いやもう全部自分の素性だけちょっと頭の隅に置いて全く別の人間になってくれって言って、
あんな最後の重大なあれまで教えといて忘れろって言うんですよ。
全部こうなるから愛忘れて、そしてでもそれが日笠さんにはいいだろうって田中さんが踏んだり、あ、なるほど、そういう現場だったんです。で土井美香さんもみんななんかこうそれぞれがそれぞれを持ち寄ってくるっていう、なんかすごいいい現場でした。いい現場でした。
いや僕ももう終盤でしたよ、8話撮った時にかなりもうね、はい、キャストの皆さんのチームワークというかすごいいい感じに出来上がってて、
でそこで9があの全部同時収録だったんですね。一回も別撮りをしなかった、
ね、いらっしゃってましたよね。
そうなんです、ね、で必ずスタジオにいて、で自分たちの出番がない時も必ず見学に来て、はい、でやってたのが良かったってミキさんが言ってくれました、ね、だから彼女たちがどれだけ努力してるのかを目の前で見るから自分たちが逆に引き締まるっていう、あの最初の人たちだから、うん、彼女たちにとっては現場が初めてで、それを自分たちは見ながらもっと自分たちがしっかりしないとっていう風になっていきましたと。だからあれ同時に撮らせてくれてありがとうございますとは言ってます。
なるほど。さあこれ公式記者会見なので、はい、熱文字記者からも質問がありましたら挙手をお願いします。
なんか質問あったら何でも言いますよ、もう、はい、あの俺遅刻したん、
はいはい、
何でも
行きます。あ、じゃあどうぞ。この記者、
アイガイの名前の由来ってやっぱヒーマンから来てる
まずアイガイの名前の由来はヒーマンから来てるのかどうか
来てねえす。
来てない
来てないです。あのね、アイガイの名前の前に愛をモチーフにするっていうのが決まってるんですよ。
おお、なるほど。
実はリフレクションは全部アルファベットを先に決めたんです。
オープニング映像はアルファベットが、
そういうこと、
なんかいろいろ出てきますけど、
子供がクレヨンで描けるキャラクターにするっていうのを決めたんですよ。
ああ、
そうなんです。赤でバッテン描きゃもうエクソンになるようにするぞってスタントを決めたんです。
わあ、志が面白い。
そこだったんですよ。で青に縦線を白で描けばもう愛以外に見えるようにしたっていうのが最初で、で愛から始まるなんかないっていうところから始めたんです。それで愛外に落ち着くんですけど。
なるほど。
そうだった
んです。いい質問でした。
たまたまなんですね。
たまたま
ヒーマンが由来っぽいのはたまたま、
まあ、俺様だっていうキャラクターがだんだんこうもうその最初から決まってたので、もう目立ちたがり屋で、そしたらやっぱ愛外
他質問のある記者いらっしゃいますでしょうか。
何でも話しますよ。
はい、じゃあ僕は割と、まあ、最近のアニメの傾向としては線が細くて動いてるみたいな方がよりちゃんとしたアニメっぽいって思っているアニメ愛好者たちが多い中、
ちゃんとしたアニメですもんだって。
割と僕は線が太いのがすごい良かったな、キャラクターの、まあ、輪郭ですね、あれはどういった意図で。
あれは本当にアメリカンコミックをそのまま画面にする、
アメリカンコミックのテイストを出したいという。
そうです、そうです、うん、俺の大好きなデイビッド・マッツケーリという絵描きがいるんですよ、
はい、
その人の描き方があれで、マッツケーリの絵をやるんだって最初から決めたんですけど、それは大変なことなんです、そりゃ、うん、だけどもう無謀だけどこれにフォーカスをしてここで行くんだと決めて。
で長浜さんの中で理想の絵はあるわけじゃないですか、はい、現場のアニメーターはアメコミ触れたことがない人ももちろんいますよね。
いっぱい
それはどうやって認識を共有したんですか。
あのコミックを最初によ、見てもらって、アートを見てもらって、これですと、でこれをやるために作ったのがこの PV ですと、アイガイが飛んでる PV を見せて、で撮影処理でこういうふうに線を太くしますとか、 全部細かく決め込んでいったんですけど、それでもやっぱりアメリカンコミックに触れてない人たちにそれをバンと投げ込むのはちょっと乱暴だったなと俺は思いました。
今も、
うん、俺の中では常識の、まあ、ねもう普通のことだったんだけど、そこにやっぱそれにはちょっと俺は申し訳ないことをしたなとは思っていて、だから誰も悪くないんだけど、画面は思ってる画面ではない。
ああそうなんだ、
うん、
へ
ない。だからなんとか細かいところここだけは救いたいとかって言ってやってたって感じですかね。
まあでもそれが例えば次回作時事作に生かせればどんどんその理想に近いエリアになっていくわけです
ね。うん、でじゃあ次回作がこのテイストかって言ったらそれもわからないんだよ。
あそうなんだ。
アメリカンコミックってのはたくさんのアーティストがいて、あのたくさんのアートスタイルがある。
そうなのか、
うん、だからそれをやるんだよ、やろうと思ってる。
うわあ、じゃあまた絵柄変わってんなみたいな。
うん、そうなんだよ。だから
面白い。
だから今回のやつを
じゃあ一回作っていくたびになくしちゃうっていう
ってなっちゃうんだよ。
蓄積できないかもしれない、
うん、それが困ってて。
あ
それは
でもやろうとしてること面白いですよね
っていうことなんだよ。
なるほど。
これってらしくない、リフレクションらしくないっていうのになるんだよ次は。
あそうなんだ。だ
それもうんっていう。
面白い。それ超楽しみなんですけど
ってことになるんですよ、
ね、
で来週ちょうどスタンリーコミコンっていう LA で、はい、コミコンが開かれるんですけどそこに行ってくるんですよね。で一応こうステージでお話をするんですけど、はい、海外版のキャストと一緒に、であとサイン会にやってくるんだけれど、そこでまあね、なんか
スタンリーイベント出るんですね。
うん、94で、来月12月、あれ再来月か12月で95になる。
95って
で毎回次回予告やって
次回予告はやってくれたし、あの英語版がね見れる機会があれば
結構聞き取れますよね声ね。
いやすごいはっきりした、はい、すごい力強い。
1922年生まれってことですもんね。
うわあそっか、そういうことか。
終戦23歳ですよ、
ね、ああそうそうそうそう、
すごいですよ、ね、その人がまだ生きてるっていう。
いやいや生きてるわ、
生きててクリエイティブ
現役っていうのが
す
ご
い、うん、いやそうですね。
であの英語版を見るとミスターミスティックっていうスタンの役、
はい、
あの
顔がそっ
くり、顔がもうスタン
の顔スタンあれがっつり喋ってるんですよね。あスタンがもちろん全話数だからセリフがめちゃめちゃ多いのにスタンがむちゃくちゃはっきり喋ってて、
そうだ、
英語版はね感動的でした。俺は
うわすごい必見かもしれない。
でそれがあまりによくって、だから11話でそのミスターミスティックが脳波でいろんな人間に指令を出すっていうシーンを追加しちゃったんですよ、シナリオにないの、うん、一人一人名前呼んであげてほしいと思ってスタンに、自分が作ったキャラだから。そうだからフレーミングフューリーとか、あのスティールルーラーって一言一言言ってもらったんですけど、この間その英語版のビデオ編集があって、でスタンの声で全部もうめちゃめちゃ発音がいいから、そりゃで全員のキャラクターの名前言ってる時はなんかちょっとかっこいいなこれは。
なるほど、
スタンよく言ってくれたなこれ、結構早いのに。
歴史的な
思想ですね。いや本当ね、スタンが全部、うん、声あんだけカメオじゃなくてあんだけがっつり。
だって日本で言ったらもうあの赤塚不二夫役後赤塚不二夫役
そうですそうです、 そうです。しかも悪者ってね、
すごいよ、
まあ、悪役ですもんね。
スタンが自分で選んだので悪役やりたい、
はい、続いて質問のある方、
赤塚不二夫、
はいどうぞ。
リフレクション見てて、
はい、
あの逆にこの感じでコミック読んでみたいって思ったんですけど。
ああ嬉しいです、
ね、そういう計画とか。
はい、ではザ・リフレクションのコミカライズの計画はあるんでしょうかという質問です。
コミカライズの計画がずっとあるんですよ。
お、
最初にスタンと言ってたのは最初コミック出そうか。
おお、なるほど。
アニメより先
アメコミとして、
うん、アニメの企画自体が実はすごい不思議な形で決まったことで、
はい、
アニメじゃなくてコミックいやゲームとか、はい、そんな話だったんです。だから一番最初の俺のキャラのラフはあのこういう戦い方をする って言って格闘芸のあの分類があるんだよ全部。
マジっすか、これそうなんだ。
これパワー系とか。
そっか、ゲームから始めてそれがコミカライズされるってなって、その後アニメがあるっていう流れを最初は想定していたと。
あのね、とにかくリフレクションって作品をやろうとスタント決めて、でも何からやるって言ったらどうしようかね、全然計画ないよみたいな、うん、じゃあ何でもいいからやれるとこからやってみっかみたいな感じだった。
なるほど。
そしたらあれアニメになるかもみたいになって、じゃあアニメにしちゃう。
なるほど。
とろ、じゃあもう配信も配信前提でテレビ局は考えずにやりましょうって言ってたのが去年で、去年の今ですよ本当に今、うん、あのスタンリーコミコンに行く前日に NHK が枠が空いたんだけどリフレクションでやりませんか、で、ってあの向こうに行く時に決まったみたいになってそれで向こうに行ってスタンなんか NHK でやることになったみたいになって、へえみたいな感じだったんです。
日本の公共放送だよ、
うん、最初に本当にあのなんかとにかく作品を世に出そう、何の形でもいいっていうのがあったみたいで、今でもコミックは出したいと思って、
計画としてはプロジェクトとしてはあると。
もちろん
タイミングさえ
合えばもちろんやりたいと思っていて、でアニメももちろんやりたいし、
フルカラーで読みたいですね。
うーん、フルカラーで、ね、あーもちろんアメリカンコミックの、アメリカンコミックのアーティストに書いてもらいたいなと思って。
なるほど。
そうなんですよ、
面白そうですね。
そうなんですよ、やるんだとしたら。
なるほどね。
で違うお話をやるんだとしたら、はい、それのねストーリーとか作
るべきなんですね。そうですね。そうですね。劇場版化とかもあったりとかね。
劇場ね、でも
劇もあったりとかね、まあ、いろいろ夢は膨らみますね。
スピンオフはねもう最初から考えてるので絶対に実現させたいと、うん、ナインもそうだし、うん、何描かれてないことが多いんで。い
やもちろんそこの中にはスレンダーマンのスピンオフもあるわ。
ない
です 今断言しました。
ない
かもしれない。
ないないない ないんだ。スレンダーマンはない。
お芝居の練習しよう
かな。いやないない。ただただね、あのちょっとした役で出るとは思いますけれど、
あの時のあれだみたいな感じで、
ただ理由も一応ねみんな大体理由があるので、なんであんな姿になったかとか。
あ、そっか。
そうなんですよ。デッドウィングってコウモリみたいなやつも、なんでああなる、ああなる前にどういうやつだったかも大体もうあるんだけれど、
あ、そのあのリフレクション浴びる前の姿とか、
姿がみんな大体それがある。
じゃあ最後ご質問ある方いらっしゃいましたらいかがですか。はい、どうぞ。次はいつ頃。
リフレクションの次、
よくぞ聞いた。
リフレクションの次は
いつ頃、ですね、言っていい範囲でですよ。次っていうのはリフレクションのってことですよね。言わない方が、想像にお任せしますということでいいですか。
でも本当にやる、ね、やるんですよ。やるのはやるんです。
あら、
やるのはやるんですよ。だから最初と一緒なんです、うんうん、最初と一緒なんです。
やるはやる。
そう、
とりあえず世に出そうという、
うん、で今回がもうなんていうんですかね、今回で何これってっていう感触が、俺がアメコミ最初に読んだ時の感触なんですよ。
ああ、
これどういうやつなのこいつ、
うん、
でもあの今多分見てくださった人は、でもなんかこいつは案外かっこいいなとか、こいつどういうやつかもっと知りたかったのに全然分からなかったとか、うん、っていう風になっててほしいんですよ。そしたらその裏があるから、俺が初めて X-Men を知ったのはそれだったし、 X-Men って何こいつ、なんでこんな格好してんのって、これ改造でつけられたのこの爪とか、何こいつっていう。そうしたらどんどん、あれこいつ記憶いじられてんだとか、あこいつカナダのエージェントだったんだとか、ウルヴァリンのことがだんだん分かっていくから、あれをやるんだけど、でもあの確実に言えるのは、エクソンの素性は分からないです。これ今後も明かさない、明かさないです。片鱗しか、う
ん、
ちょっとした
長間さんとミキさんしか分かんない、ね、
うん、
いいですね。
その文章はね、いまだにミキさんがカバンの中に入れてくれてるんで、封筒に入ってて、
うわすごい、
これ自分の大切なものの書類があるんですけどつって、ほらここに監督の入ってるんですよつって言って、もうミキさんすごい大事にしてくれていて、うん、誰にも見せらんない、もう時系列に沿ってるので、何歳かもミキさんは知ってるから、でもう全部全部ミキさんだけ本当にあのマトリックスの世界みたいになってるんですよ。 全部あの数字で見えてるみたいな、ミキさんだけ全く違う世界を見てるから、そういうのをまたもう一回に持ち込んでみたいなと思うんです。
ありがとうございます。はい、そんな、というわけです
みません、
時間でございます。
すみません、
まあ、あのとりあえず次回作にも期待ということで、うん、一生続くコンテンツにしていきたいなと言っていただきたい。
そう、そうですね、
はい、
で次、そうですね、いろんなのやりながら、はい、だけどそのリフレクションはずっと常に
あお願いしたい
やっていくことをスタント最初からそういう話で動いていたっていう感じです。
そうなんですね。長濱宏監督でした。ありがとうございます。